後書き。伊能図の40年以上も前に出版され、明治時代まで広く愛用され続けた石水図。1852年には東北遊学中の吉田松陰が石水の墓参に訪れていることからもわかるように、庶民の手に地図を行き渡らせ、地図を通して日本人の視野を国内から世界へと広げた功績は計り知れない。また水戸学に大きな影響を受けた勤王の志士たちが石水図を片手に倒幕を果たしたことを考えれば、徳川御三家の水戸藩は明治維新の発祥の地とも呼べるのであり、同時に歴史の皮肉さを感じる。私が石水という偉大な先人を初めて知ったのは小学校5年の時。自由研究のテーマで取り組んだのがきっかけであった。それ以降も石水に対する認識は地図を作った地理学者という程度のものであり、歴史年表から石水の生涯を追ってみても無機質な時の流れしか感じられなかったのである。ところが平成16年の暮れ、横山校長長久保石水書簡集を手にした時、私の考えは一変する。手紙の一つ一つを丁寧に読み進めれば、そこには石水の人間臭さがあふれ、とても身近な存在として現代に生々しく蘇ってきたのだ。中には石水楼兵法、盗難対策といったものまであり、現代人から見ても示唆に富んだ内容の手紙が数多く収められていた。これにより情報流通の乏しい時代において手紙がいかに重要なものであったのかを知ることとなったのはもちろんのこと、文才のない私にとってこれほど想像力をかきたてるものはなく、手紙に勝る小説はないと感じた。また農民シック息子たちへの手紙を読んだ際には、石水の深い情念に寒気を覚えたのと同時に、200年以上前であっても人間の本質が変わっていないことに大変驚かされた。とりわけ農民シックの中で、目の前の欲得ばかりを追いかけ、明日の苦労から目を背けた農民たちを長子墓参の猿知恵と例え、上面法の申請が相次ぐ世相を憂慮しているが、将来を考えず利己的であるという点においては今の私たちと全く同じであろう。さらに評論家と化してしまった現代日本人は、政治家が悪いと責任を転嫁しているが、長子墓参の猿知恵に毒された国民の総意が目の前の政治家を生み出している以上、結局は我々自身が変わらなければ政治も変わるはずがないのだ。たとえ多少の苦しみや不便な生活を強いられようとも、日本の将来のためには石水が言うところの長三母子の精神が必要なのであり、100年後200年後の子孫の笑顔を絶やさぬよう自らを顧みることが今の日本人には求められていると思う。そして書簡集を通じて私が学んだもう一つのこと、それはその時代に生きた人々の心の内を理解することである。人間は物質世界と精神世界の狭間に生かされ、真理に運命を委ねている。だからこそ人生のさまざまな場面で先人たちが抱いた心理的葛藤を学び、時代を超えて先人と同化する。それが歴史学の真髄であり、そうすることで歴史も立体的に捉えることができるのではないだろうか。いずれにしても石水は有形無形のたくさんの贈り物を残していってくれたのである。 しかし、さまざまな知識をいとも簡単に入手できるようになった今、学ぶことに対して感謝の念を抱く日本人はどれだけいるのだろうか。かくいう私も、脊髄の研究を始めるまで学ぶことのできるありがたみなど考えたこともなかった。だが、ほんの数世代前までは、学びたくても学ぶことのできない人々が圧倒的多数を占めていたのであり、学問は一部の階級にしか許されない特権でもあったのだ。こうした先人たちの労苦を思えば、我々は学ぶことに対してもっと真摯な気持ちを持つ必要があるし、生涯学び続けなければならない。なぜなら、祖先たちが育んできた英知を磨き上げ、次の世代に引き継いでいくことは、我々に課された大きな使命だからである。昨今、クローズアップされている高齢化社会、格差社会、シャッター通り商店街、とうとう様々な問題についても、これを解決できるヒントが、脊髄の教えや生き様には隠されているのであり、今こそ脊髄の偉業に目を向けるべき時期に来ているのではないだろうか。近頃の日本は、悲観論に支配され、先の見えぬ不安な時代と言われているが、いつの時代にあっても、その時代を生きる人々にとって、住みにくい世の中であることには変わりがない。ましてや、資源の乏しいこの国が、これからも繁栄を続けていくには、幾多の困難が待ち受けている。だが、私たちには、先人たちが培ってきた技術や英知があり、何人たりとも奪うことのできぬ無尽蔵の財産があるのだ。もし日本が豊富な資源に恵まれた国であったなら、世界に誇る技術や文化、優れた英知を生み出すことができただろうか。きっと脊髄が今の世を見れば笑いながら言うであろう。不安など感じる暇がないほど学びなさい。学びが足りぬから心が乱れるのだ。学びの先には必ず明るい未来がある。この国には実に多くの希望が満ち溢れているではないか。最後に、本書の骨格となる名著、地政学者、長久保脊髄伝、東欧紀行、長久保脊髄の旅日記、長崎行駅日記の著者であられる長久保偏雲先生、高萩郷土史研究会会長の上永久米夫先生、長久保脊髄検証会会長の若松健一先生、歴史研究家であり、私にとっては雲上人でもあられる江尻光明先生、そして脊髄先生を知るきっかけを作り、本書の上司に至る約5年間、数多くの助言を与えてくれた父であり、隠れた脊髄研究家でもある横山勲に対しましても、心から深く感謝申し上げますとともに、皆様の温かいご指導と、これまでの長きにわたる数多くの研究成果に敬意を表します。2010年1月吉日、横山光宗。